この番組は留萌市のコミュニティ FM FM モイルで活動する FM モイルメンバーズクラブの放送をお届けしております。今回は毎月第2土曜日18時30分から20時まで放送しているビバ深川です。北海道深川市のまちづくりグループ深川貴人工房のメンバーが中心となって深川市とその近郊地域の情報を伝える番組となっております。今回は2026年8月8日に放送した第234回放送をお届けします。
ルボイの皆さん、こんばんは。深川貴人工房の美和深川の時間がやってまいりました。パーソナリティのトーピーです。どうぞよろしくお願いします。8月8日土曜日午後6時30分を回ったところです。ということで、放送しているのは8月8日なんですけれども、本日収録で放送しますので、収録日が7月の28日に収録をしておりますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。ということで、近況報告ですけれども、私トンピーからということで、7月のですね20日月曜日、NHKAM でですね、特別番組の放送がありました。こちらですね、ラジオでつながる2026夏ということでですね、朝の8時半からですね、お昼の、1時55分まで、特番がありまして、この中でですね、全国のコミュニティ FM 局50局ぐらいがですね、ご当地をアピールする CM、30秒 CM をですね、作るという、グランプリ、コンテストのようなものがありましてですね、こちらの方に、我らが FM モイルとですね、それから埼玉県加須市 FM 渡瀬がエントリーしておりました。はい、というわけでですね、
なるほど。
それで、FM モイルはですね、なんかアウトドアのことをなんかアピールしてましたね。道の駅の留萌にアウトドアの拠点施設がオープンしたということで、そちらの方に絡んでなのかなっていうふうに思いました。あと FM 渡瀬はですね、加須市がですね、鯉のぼりが有名ということで、妹とお兄さんがそのお父さんをなんかしろんでるようなですね内容で、お父さんが鯉のぼりばっかり作っていたお父さんということでこれをしのぶようなですね CM を、放送しましてですね、これを聞いたリスナーの方がですね、なんか仏壇屋かお墓の CM かと思っちゃったとかっていうような反応を X でしてたというところでございます。はい、そういうことでですね、両局ともグランプリではなかったんですけれども、私たちのこの関係している放送局がですね、参加してたということで、これを聞いたということを緊急報告にしたいと思います。以上です。それでは、次の緊急報告、新米くんお願いします。
はい、皆さんどうもこんばんは、新米です。はい、18年経っても新人扱いでおなじみでございます。近況なんですけども、今日8月8日ということで、皆さんどうお過ごしでしょうか。夏バテ、なってるでしょうね。こんだけ暑かったらみんななってるでしょう。私もね、なりました。一回その夏って、体力、落ちて、今日無理だっていう日があると、なかなか回復しないんですよね。わかります?全然一回パターンって倒れてしまうと、そこから起き上がれないんですよ。
熱中症は蓄積して、こうなっていくっていうこともあるとかってテレビで最近見てやったんだけど、
その類だったのかな。いや、一回ですね、私は本当にだんだん元気なくなっていって、今日ダメだなって、今日ちょっと仕事休もうかなぐらいまで行って寝たんですよね。で、起きても全然体力回復してなくて、そっから、2日間ぐらい体調最悪な状態を引きずってってことがありましたね。
あらららら。
だから皆さんもそういう風にね、夏バテだったのか、もうその熱中症になりかけていたのか分かんないんですけど、お気をつけいただきたいと思います。はい、はい、今は大丈夫です、新米です。
はい、それではメッシーさんお願いします。
はい、
ご紹介に上がりましたルボイ在住の名水です。今日収録ってことで自分の部屋で収録しておりますけども、ほぼ猫がいる私より猫がメインの部屋になっております。その部屋で今日は収録しております。今のところ静かですけど、収録の合間に鳴き声だとかいろんな音入ったらすいませんけど、そのまま気にせずそのまま放送してください、ということでメッセージでした。
はい、
メッセさん最近猫ちゃんグッズ何なんか増えました？
増えてはいません。
あ、増えてはいない。
相変わらずの感じですか？相変わらずの感じです。
なるほど。はい、
はい、
ということでですね、今日は、こちらオンラインで放送オンラインで録音してるんですけれども、クラッチと日野くんはお休みということで、はい、連絡
が
あり
ますので、
はい、
はい、
レギュラーメンバーは、この3人なんですけれども、今日はですねゲストに来ていただいておりますので、はい、ゲストの紹介を、
はい、じゃあ、ゲストお願いします。すみません、はい、ゲストがですね、ノート音楽の町おこしイベント実行委員会の小田千奈美さんにお越しいただいてます。小田さん、こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、小田さんには後ほどですね、ノートの休日のコーナーがございますので、そちらの方でしっかりとお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、メールファックスの募集ですけれども、今月は収録放送になっておりますので、テーマは、特に設けません。番組を聞いた感想などありましたら、お寄せいただきたいと思います。次回以降のですね放送で、紹介したいと思います。ということで、宛先をメイシーさんお願いします。
はい、ご紹介いたします。メールアドレスは 769@moeru.co.jp 769@moeru.co.jp。 特殊名番号は 0164-42-3856 0164-42-3856。防災通知機能付きラジオアプリテリモで聞いていらっしゃる方はメッセージから簡単に送信できます。ぜひお好きなツールを使って、ぜひ番組の感想をぜひよろしくお願いいたします。お待ちしております。
はい、お願いします。
お願いします。ということでですね、まあ、次のコーナーまでの間の、ちょっと空き時間ということで、夏の高校野球、はい、北北海道大会が行われて、まあ、代表校が決まったわけなんですけれども、
ありましたね。
まあ、はい、7月の放送でですね、深川市のクラック高校が、勝ち進んでいるということをお話ししたんですけれども、まあ、その後ですね、準決勝決勝が行われましてですね、まあ、クラック高校は、7月18日ですね、準決勝を、北広島市のエスコンフィールド北海道で、行いまして、旭川龍谷高校と対戦をしました。旭川龍谷は実に41年ぶりの夏の甲子園出場を目指したということで、ありますけれども、はい、こちらの方ですね、クラークが先制を、まあ、許しましてですね、はい、ちょっとリードが結構されていたとこだったんですけれども、途中でですね、こちらですね、まあ、9回で、まあ、同点に追いついたような感じになってですね、そして延長戦、まあ、タイブレークに入りましてですね、こちら延長、11回にですね、11対10でサヨナラ勝ちしたということで、こちらの、クラーク記念国際高校が、まあ、北北海道大会の決勝戦に、まあ、進んだんですけれども、20日の日ですね、7月20日に、決勝戦、十勝の、白川学園と対戦をいたしまして、うん、まあ、こちらの方ですね、この試合もですね、やっぱり白川にちょっと先制を許してですね、1回2回で合計6点の先制を許したということで、ただクラックはこの北大会ですね、何度もこの逆転で勝ち上がってきたということで、
ドラマチックですもんね、今回
逆転のクラックという異名をですね、もうつけ ついてるぐらいのですね感じだったんで、僕6点差ついていてももう射程圏内だっていうようなですね、まあ、話もですね、あって、あの実際にこの7回に、3点入れて逆転できるかなっていうようなですね、こう勢いついて攻撃入ったんですけれども、まあ、結局ですね、その後は、そのままですね、3対7で品川学園に、まあ、敗れたということでですね、3年ぶり3回目の夏の甲子園出場は残念ながらならなかったということで、まあ、決勝戦はですね、深川市の田中将之長もエスコンフィールドに行ったということで、
そうなんですか。
HTV テレビの中継でもですね、始まるときに、市長さんも来て、深川市を挙げて応援しているということをリポーターの方が言っておりました。ぐらい
ですね。そうですか。
だったんですけれども、いや、残念だったなと思いますね。
残念でしたね。
白川学園ですね、頑張って、欲しいなと思いますね。まあ、8月8日ですから、もう、国約自体は8月5日から始まるということなので、もう2、3日進んでるような段階なんで、もしかしたらですね、白川学園の試合が初戦が終わってるかもしれませんけれども、今年は帯広でね、試合をしたっていうこともありましたんで、まあ、よく頑張ったなという感じが、しております。
頑張りました。
あとですね、埼玉代表がですね、FM アタラスの加須市の花咲徳栄高校が出場するということになりましたので、花咲徳栄高校もですね、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います、ということで、オープニングは、ここで終わりということにしたいと思います。話題その1、深川北育ちあちらこちらパート1ということで、先月の放送でですね、うろこ団子抹茶味が一時製造中止になっていたのがですね、販売再開されたという話がありまして、その中でですね、6月の放送に実は深川市の田中正幸市長が、お越しになりまして、北海道市長会の出期定期総会が、深川市で行われたという話題をしました、でその時に、お茶受けにうろこ団子が出まして、出席された道内の市長さんに大変好評だったという話がありました、でこの話をですね、うろこ団子抹茶味の、販売再開とですね、絡めまして、埼玉県加須市の、FM 渡瀬美味しいぞ楽しいぞ深川にですね、メッセージを送りまして、パーソナリティの星本エリーさんに、そのことをですね、まあ、メールを読んでいただいたんですが、その時に、星本さんがですね、お茶受けを、お茶漬けと読み間違えてしまいまして、それでうろこ団子のお茶漬けをですね、こうまともにこう真に受けてしまいましてですね、待って、うろこ団子お茶漬けにうろこ団子入れるんですか、本当お茶漬けに入れるの、それとも添えるだけ、お茶漬けの後にうろこ団子食べるの、どういうことっていうですね、
新しい
反応がありまして、
でこの存在しない料理が爆誕したんですね。
そうい
いですね。
爆誕しましてですね、これ実はそのメールでですね、その高市長がその市長会でお茶受けにうろこ団子を出してうんぬんっていう話なもんだから、ただ聞いた人はですね、その田中市長がお茶漬けにうろこ団子入れて出したんじゃないかというふうに取られてしまったら困るので、私がですね、お茶漬けと言ってましたけど、お茶受けの間違いでしたっていうことをこの番組に追いメールをしたところですね、まあ、星本エリーさんをそのまま紹介してくれたんですけれども、その後でですね、星本エリーさんが自分が読み間違えたということを、まあ、自白されてですね、リスナーに、大変受けたと ということで、ちょっと盛り上がってきてましてですね。
あの、ラジオですけど、赤面してるのが、なんか想像できるような感じでしたよね。
そうですね。そういうですね、まあ、話がありまして。まあ、
それが先月までの話。はい、
そうなんですよ。ね、それでですね、その星本英二さんは、私もちょっと3回ぐらい FM ワタラスに去年からちょっと足を運んでまして、まあ、星本英二さんにも、まあ、その時それぞれの会でお会いしてるんですけれども、うろこ団子がですね、うん、実は大好きなんですよ。
は
いはいはい、
嬉しいです ね、
ね、特に抹茶
味ありがたい話、
おりっきり入りということで、それで、なんか特にそのうろこ団子のことはですね、喜んで話してくれるんですけれども、まあ、それでですね、うん、メッセージを送ったのは6月の19日の話で、その次のですね、6月の26日に、まあ、私がですね、そういう盛り上がりがあったんで、ぜひ、その、誰も食べたことのない、試したことないであろう、お茶漬けに鱗団子を入れて食べるのを、鱗団子が大好きなエリーさんに試してみてほしいっていうことをメッセージしましてですね。うん、で、それで、星本英二さんが、うろこ団子の抹茶味販売再開の方を、私がまたその後メッセージをしましてですね、高橋商事からうろこ団子を取り寄せて、うろこ団子お茶漬けを食べるところを動画に撮って、まあ、SNS にアップするという決意表明があったというところで、話がですね、7月の放送はそこまでの話ということになってまして、その後動きがありましたので、
あったんですね、
動きがありまして、ちょっと報告したいなと思います、はいはい、実はですね、はい、星本エリーさんはまだ挑戦してないんですよ、この4月28日の時点では、はい、実はですね、星本エリーさんの前に、高橋洋次から鱗団子を取り寄せてですね、挑戦したリスナーさんがいるんです。
リスナーの方がですか？
リスナーの方が、
先に、
猛者がいますね。すごいですね。
先にやった方がいらっしゃいましてですね、兵庫県尼崎市在住のカリチンさんという方がですね、
さすが尼崎、
高橋洋次に連絡をしまして、うろこ団子を取り寄せて、まずはですね、食べたことないんで、まずそのまま普通にいただいたもの、
じゃあまずはそのまま召し上がっていただきたい、はい、
7月の17日のですね、放送に合わせて X にポストをしていただきまして、
すごい、はい、
優しい味にホッとするということで、これはいいということですね、で、それでですね、その後、鱗団子お茶漬けを試したと。
何茶漬けっていうか、どっちでしょうね。お茶漬けの素を使ったのか、普通に鱗団子にお茶をぶっかけたのか、どっちなんでしょうね。
どのパターンか気になります。
この鱗団子茶漬けの映像は、ビバ深川ブログに、画像でアップしておりますので、見ながらご覧ください。
JPEG が映ってますね。
あ、
はい、思ったよりしっかりしたお茶漬けだった。
こちらですね、うろこ団子茶漬けということで、カジさんが7月17日に紹介 X で紹介したんですけれども、こちらですね、緑茶を入れて、はい、
確かに緑色ですね、スープが。
で、きゅうりの塩麹漬け、白菜キムチ、梅しそ昆布を入れて、ご飯もですね、入ってるんですよ。
いや、すごいしっかりしたお茶漬けです、これ。料亭の締めとかで出てくるやつ。
うまみもしっかり入ってそうですね。
ご飯はですね、雑穀入り玄米ご飯を少し入れていると。
あらあら。
いうことなんですよね。これがですね、一つで、
他にもあるんですか？
その次にですね、こちら、次のものをちょっと。冷やし鱗団子茶漬け。 こちらは7月24日にポストされているんですが、
冷やしちゃった
冷やしちゃったんです。はい、
夏ですからね、暑いですから、
夏ですからね、ということでですね、こちらはあのお茶がですね、麦茶なんですよね。
ですよね、色が変わりましたね、
ざっぱりしとる。
麦茶をベースにして、まあ、きゅうりの塩麹漬けと昆布については、これはあの温かいあの鱗団子茶漬けと、うん、まあ、同じものを入れてるということで、この他あの梅干しネギ入りごまということで、うん、この冷たい麦茶をかけるということですね、うん、まあ、トッピングに梅干しを加えてさっぱり感をプラスと。
これすごいですね、あの麦茶に浮かんでる鱗団子ってあの生まれて初めて見たんですけど
右に同じ、
これなんかね、あの魚に見えるんですよね、
魚団子が、
鱗団子が、
うん、はい、ああ、なんか魚っていうか、なんか白身、
切り身、そうそうそう、白身、
うん、
うん、
いや、
ビジュアルはすごいいいですよ、
いいですね、
うん、
ビジュアルはね、
はい、写真だけなんで味も気になるとこなんですけども、
雑穀入り玄米ご飯を少しということで、入れているということなんですけども、まあ、結論から言うと、まあ、ありと、
結論から言うとあり
これがカリチンさんのやつで、まあ小田さんも本業は管理栄養士ということなので、栄養士の視点から、
は
い、
実は
いかがですか、はい、
もうビジュアルは最高ですし、このね、夏、暑い夏を乗り切るためのメニューとしては、塩分も取れて糖分も取れて水分も取れるってとこでバッチリなんじゃないでしょうか。
意外とバランスいいんですね
思
ったよりも食べれそうだなっていうのがやっぱり
いや、あの、うん、深川市民のストレートな、ね、感想としてはまさにそうですよ、うん、思ったより食べれそうだなっていう、
うんうん、
新しいグルメとしていいんじゃないですかね。
いや、ワンチャンバズるかもしれないですね、これ。
ありますよ。
初めて見た。
試してみたいですね。
カリチンさんからメッセージをいただいておりますので、ちょっと紹介したいと思います。
ありがとうございます。
はい、
ラジオネームカリチンさんからいただきました。鱗団子茶漬けの件がこのように大きく広がったこと、驚くとともに嬉しく感じております。兵庫県尼崎市在住でありながら、大好きな星本エリーさんのラジオ番組を通じて深川名物鱗団子の素朴な美味しさを知り、このようなご縁をいただけたことに感謝です。健康志向が強めで無添加にこだわる私にとって、鱗団子は嬉しいおやつです。そしてそれを御礼とともにお茶漬けにアレンジすることで新しい楽しみ方ができて嬉しいです。ラジオの話題からリスナーが動いて一つのムーブメントを作るという、昔深夜ラジオでよくあったあのワクワクする感覚を久しぶりに味わうことができた気がしています。まさに美味しいぞ楽しいぞ深川っていうことで、カリチンさんからいただきました。
ありがとうございます。本当に嬉しい限りですね、本当に、
うん、いやー、そうですね、これは本当にすごいなというふうに思いますね、
これ本当にここまで広がりを見せると我々も思っていなかったので、このただ単に読み間違いが、
はい、
これはあれですね、カリティンさんの言うように、ムーブメントとしてちょっとこれから動いていかないとダメなんじゃないでしょうか。
そうですね。それからですね、まだもう一つあるんですよ。
もう一つあるんですか。
FM モイルメンバーズクラブ通信ボリューム78が7月の21日付で発行されたんですけれども、
はいはいはいはい、
こちらにですね、はい、ポッドキャストで配信された番組の内容をご紹介しますということで、7月11日の放送の中を一部抜粋して要約して載っておりますのでまあちょっと紹介しますとですね、そういえば先日この番組に深川市の田中市長が出演された時、北海道市長会の総会でのエピソードを聞きました。その会合のお茶受けに深川名物の鱗団子を出したところ、 各市の市長さんたちから大好評だったそうです。中には持ち帰って家族に食べてもらったらまた買ってきてと頼まれた市長さんまでいたということで、深川の名物としてしっかり PR できたそうなんです。この話を別のラジオ番組へメッセージで送ったところ、お茶受けがお茶漬けと読み間違えられてしまい、鱗団子をお茶漬けに入れるんですかと番組内は大盛り上がり、送り主も慌てて訂正したものの、そのまま誰もやったことないなら実際に試してみようという流れになり、鱗団子好きのパーソナリティがお茶漬けにして食べる様子を動画で紹介することに、思わぬ読み間違いから新しい企画まで生まれたという、なんとも面白いエピソードでしたということで、
広がっている
紹介されております。
思わぬ広がり方をしている。
あの番組ポッドキャストでですね、あの FM モイルメンバーズクラブチャンネルからですね、今年1月から、上げてもらってるんですけれども、編集した音源をですね FMC の方で担当者の方がですね中身を聞いた上でアップしているので、中身を聞いてこれはネタに使えるぞと思ったんじゃないですかね。その担当の方からですねメールで連絡をいただいて、何かあったのかなと思ったら、番組の一部をもう文字起こしして使いたいんだけどっていうことで話があって、それで何で使ったのかなと思ったら、このうろこ団子茶漬けの部分だったっていうですね。ということでですね、いやーなかなかですね面白い話にこうなってきております、このうろこ団子茶漬けなんですけれども、今お話しできるのはまあここまでということで、4月28日現在の結果ですので、この後ですね星本エリーさんが挑戦するんじゃないかと思いますので、
いやこれ今後ですね、本当うろこ団子茶漬けが深川市に逆輸入されて流行るっていうことがありえる話なんで、これは我々の番組としても追いかけていきたい話題ではありますね。
そうですね、追いかけていきたいなと思いますので、また、
最新情報が入り次第、
湯は深川で随時お知らせしていきたいと思いますので、よろしくお願いしますということで、
はい、
話題その1、深川北すらちあちらこちらパート1でした。次第オープニングは東田朝菜さんで朝菜の空知る歌をお送りしました。今日のビワ深川は7月28日に収録した内容でお送りしております。
はい、それでは話題その2、農音の休日ということで、先月6月の放送でですね、農音のお話をさせていただきました。7月の放送ではですね、脳と音楽の町おこしイベント実行委員会の方から、メッセージをいただきまして、それを私の方で読み上げさせていただきました。来る10月3日土曜日に深川市音江町にあるクラーク記念国際高等学校元気の泉キャンパスにて脳音の休日を開催しますという内容でお伝えさせていただきました。さて8月の、本日の放送ではですね、引き続き農音の休日というご紹介いただくということでご紹介しましょう。脳と音楽の町おこしイベント実行委員会、小田千奈美さんにお越しいただいてます。小田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ご紹介に預かりました、はい、脳と音楽の町おこしイベント実行委員会の名前は千奈美に小田千奈美と言います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、農音の休日今年紹介させていただくのが2回目ということなんですけれども、
ありがとうございます。
はい、ですね、ちょっと本題に入る前に、小田さんにせっかく来ていただいてますので、ちょっと小田さんのお話伺いたいんですが、
はい、
聞くところによると小田さん昨年の農道音楽祭の時には いらっしゃらなかった。
あ、そうなんです。実行委員にはまだ加入していなくてですね、
はい、
一市民の来場者として、あの能動音楽祭の方楽しませていただいてました。
あ、そうなんですね、はい、去年はじゃあ本当に運営側じゃなくてただただ、フェスを楽しんでいたと。
はい、その通りです。
なるほど。
心の底から楽しませてもらいました。
あ、なるほど。で、今年今度は運営サイドに入ったということなんですね。
はい、そうなんです。
どういう経緯でというか、
はい、昨年度その能動音楽祭の方に来場してですね、すごくもう楽しかったっていうのと、深川では見たことないこうたくさんの方が集まって楽しんでる姿っていうのがすごく目に焼き付けまして、もう帰り道、来年もこんなイベントがあったら何かこう一緒にやりたいな、参加したいなっていうのがすごくみなぎってきて、まあ、実行委員のメンバーもですね、現に同世代の同じ職場の仲間が多くて、そういったところにすごく刺激を受けて何か一緒にやりたいって思ったのがきっかけですね。
なるほど。もう本当にその会場からエネルギーを受け取ってそのまんまの勢いで、はい、
そうなんです。
はあ、いいですね。いや、確かにそれぐらいのエネルギッシュなイベントでしたからね、去年の能
音って。そうなんですよ。
じゃあこの今年ですね、能動音楽祭、あ、能動音楽祭じゃない、能音に加入してですね、
はい、
まあ、今現在までのその活動の状況とか雰囲気とかっていうのはどうですかね。
あ、そうですね、皆さんも今昨年のイメージ言ってくださった通り、こうエネルギッシュっていうのが能音のイベントだったり実行委員のイメージにあると思うんですが、もちろんそういった面もあるんですけれども、
はい、
それだけではなくって、もうメンバーみんながこう市民やこうそういった活動に賛同していただける方に、皆さんに合ったこう思いの届け方っていうのをしていただいて、このイベントだったりこの実行委員の思いが届いていけばなっていうところで活動をしておりまして、
うん、
でエネルギッシュでこうなんかこう意識が高いんじゃないかっていうふうに思われる方も多いと思うんですけど、実際入ってみるとそんなことはなくて、うんうん、本当にメンバーいろんな個性豊かな、性格も全く違ういろんなメンバーが集まってるんですけど、もうとにかく温かくて、みんなでこう役割分担、得意なところを役割分担しながら一つのイベントを今企画しているっていう段階です。
なるほど、ありがとうございます。今日本当せっかく来ていただいて、まあ、なんて言うんでしょうね、能音の休日というイベントの告知だけじゃなくて、その雰囲気とか何かその伝えたいことって小田さんの中で何かあります？
そうですね、今ちょっと冒頭に言ったことと重なるんですけれども、本当にこのイベント、まあ、町おこしとか、まあ、この深川のいいところがたくさんの方に広まっていただいたり、市民の方にこういいところを再認識していただけたらなというふうに思っているので、まあ、そういった雰囲気を実行委員メンバー以外の皆さんにもこういったラジオ出演ですとかいろんな場面でこう伝えていけたらなというふうに思っています。
うん、ありがとうございます。本当にこのラジオがそういった、ね、助けになればという思いで我々もやってるんですけれども、そういった
機会をいただき本当にありがとうございます。
はい、さあそれではですね、10月3日の能音の休日、ですね、先月の放送でもちょっとまし触りというか少しだけは紹介させていただいたんですけど、は
い、ありがとうございます。
冒頭ですね、本当に言ったように10月3日土曜日に、クラーク記念国際高等学校の元気の泉キャンパスで、まあ、行われますよという、まあ、ざっくり言うとそれぐらいなんですよね、今現時点の情報としては。
あ、そうですね、前回の放送まででお伝えしていただいた内容は、
そうですね、
はい、開催についての、はいはい、お知らせでした、はい、
それから約一月経ちましたけれども、はい、何か追加情報はございますでしょうか。
あります。
はい、では
早速
よろしくお願いします。
はい、よろしいですか。ありがとうございます。その後ですね、まあ 最初にお話ししてた通り、昨年度のちょっと能動音楽祭とはちょっと打って変わったイベントになってまして、まあ深川のこのいい景色だったり空間だったりをこう人に寄り添うスロータイムイベントということで企画しておりますが、その中のコンテンツがいくつか皆さんにお知らせできるものがありますので、今日はちょっと、はい、お時間をいただいてお伝えしていきたいと思います。
はい、お願いします。
では早速一つ目なんですけれども、まずは子どもたちが楽しめるような空間のコンテンツを準備しております。で、今日はその一部を紹介させていただきたいと思うんですが、まず一つ目、はさかけの迷路でして、
お
こちらはですね、昨年の能動音楽祭来ていただいた方は大きなメインステージに大きなアーチのはさかけのモニュメントがあったと思うんですけれども、
覚えてます覚えてます、はい、
あ、皆さん ありがとうございます。記憶にもこう残ってるシーンかなと思うんですが、そのちょっとはさかけを引き継いで深川の脳の部分を表現できたらなっていうことと、今年 の会場にもなっておりますクラーク記念国際高等学校の学生ともワークショップだったり、授業の一部の時間をいただいて、学生と一緒に今いろんなことを企画している途中なんですが、その生徒さんからヒントをいただいて、子どもたちも楽しめる空間としてこのはさかけ迷路を用意させていただくことになりました。
すごい、はさかけっていうのはやっぱり能音のシンボルですからね。
そうですね、なりつつありますね、うん、
なかなか迷路っていうのはひまわりの迷路だとかね、はい、まあトウモロコシ畑の迷路だとかそういったようなものはあるかなと思うんだけど、やっぱりはさかけで迷路を作るっていうのはなかなかないですよね。
ないですね。
そうですね、今までちょっと聞いたことはないかもしれないですね、うん、
いや聞いたことないことにチャレンジするというのが、
うん、
能音らしくていいなと思いますね、
うん、そうですね、新たなことにも挑戦していこうというところと、はさかけをより身近に感じてもらえたらなっていうところで、お米だったりとか、匂いだったりとか、そういったものを身近に感じていただけるコンテンツを用意しております。
はい、クラーク高校の学生さんとも一緒に進めてるっていうのは私は初めて聞きましたね。
あ、そうなんです。今年度、まあ、会場を貸していただけるっていうか使わせていただけるっていうところのちょっとご縁もありまして、その他にも、学校のですね、こう見学の理念ですとか、そういったものがこう能音 の私たち実行委員のメンバーともちょっと似てるところがありまして、そういったご縁からアンビシャスパートナーということで一緒にこう競争してを目指していこうということをきっかけに、学生さんとワークショップを行ったり、今も授業のこう一部の時間をいただいて能音の休日で行 こうコンテンツを一緒に考えたり企画するっていう風に進んでおります。
はあ、なるほど、アンビシャスパートナーっていうんですね。はい、はい、また他のコンテンツもあるわけですね。
あ、そうなんです。クラークのその生徒さんが企画中のコンテンツがありまして、それが宝探しになっております。
出ましたね、子供が好きなやつ。
そうなんです、
ま、うちの娘も大好きなんですよ、宝探し。
嬉しいですまさしくこれもクラークの生徒さんが子供たちが会場でワクワクするような深川らしいものができないかっていうアイディアから今企画が進行しておりまして、学生さんたちの生徒さんたちのアイディアがたくさん詰まったコンテンツになる予定ですので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
はい、楽しみですね。っていうのが、まあ、子どもたちが楽しめるようなコンテンツの一環ということで、まあ、もちろんこれが全てではないですもんね、まだまだ
その他にも、はい、用意させていただく予定なので、また随時こういった場面でお伝えして発表していけたらなと思ってますので、楽しみにお待ちください。
はい、はい、では続いて気になるのが会場での、飲み食いについてなんですけど、
はい、
これは何かその今お話ししていただけるネタというかそういうのはありますか？
はい、こちらもご用意しております。 こちらはですね、昨年度も会場で新米の販売をさせていただき、大変大好評だったんですけれども、そちらの販売も今年も継続して行うっていうことが決まっておりまして。
やっぱり農恩といえばもうお米とは切っても切れないですもんね、はい、
そうですね、深川といえばやっぱり美味しいお米の産地ですので、ちょうど新米の時期にイベントを開催するということで、美味しい新米を多くの方に食べていただける機会っていうのを本当に大事にしていきたいということで、今年も実施することになりました。
そこは外せないですよね。
はい、そうなんです。今年も会場で美味しい新米を堪能していただきたいと思います。そしてですね、その他にも深川の農産物を使用したメニューの販売も、はい、今企画段階でして、メニューについてはまだちょっと発表はできないんですけれども、
まあまあまあそうですよね、はい、
まだ深川もお米以外にもたくさん美味しい農産物ありますから、
はい、
そちらをPR を伝えていけたりですとか、まあ、昨年度もいろんな飲食店さんの美味しいメニューが出店していただいて提供することができたんですけれども、まあ、その背景にある農家さんの作り手の思いですとか、まあ、こだわりっていうところまではちょっと届けることが昨年はできなかったっていうところで、今年はそういったことをより身近に届けられたらなということで、実行委員の方で農恩ブースというブースを飲食店として設けることになりまして、そちらを通じて新米と深川の美味しい農産物を来場者の方に提供したいと思っております。
いやすごい今立派だなと思ったのが、去年あれだけね大成功を収めた農恩農道音楽祭の中でも、やっぱりその皆さんで反省点というか、もっとこうしたらよかったかなっていうのを洗い出して、でまたそれを今年の、ね、農恩の休日に反映させようという動きを取ってるっていうのが、私はすごい素敵だなと思いましたね。
ありがとうございます、ね、
でそこで慢心しないで、はい、前に進んでいこうっていうのが、やっぱり皆さんのすごいバイタリティというか、見習うべきところだと私今思いました。
いや先ほど大田さん言ってたけどね、うん、去年は観客で見に行って、で今年はこう実行委員会にこう入っていくっていう、こう新しい人をやっぱり巻き込んでいってるっていうのはやっぱりすごいなって思うん
で、すごいですよね。
いやもうそれも昨年の農道音楽祭があってのことなので、そしてこの実行委員のこのイベントとしては一度で終わらせることはなく、こう経過してこう長く続いていくようなイベントになっていければなっていうところがありますので、今後も少しずついろんなことを引き継いでより良い形になっていけばなというふうに思っています。
ありがとうございます。私昨年の農道音楽祭にはですね、飲食だけじゃなくて体験コーナーですとか、何かその手作りクラフトをしたりだとか、そういうコーナーもいっぱいあったんですけど、そういうものは農恩の休日ではどうなんでしょうか。
はい、今年もですね、そういったマルシェの方をご用意する予定で、昨年度よりもですね、今年はスロータイムイベントということで、より体験していただいたり、まあ、最初のコンテンツは子どもをメインにしたコンテンツをご紹介させていただいたんですけれども、子どもだけではなくて大人もですね、こう夢中になって楽しめるような体験型のマルシェを用意したいというふうに思っております。
なるほど、マルシェも引き続きやるっていうことなんですね。
はい、そうなんです。
もう本当にじゃあ何でしょう、規模としては昨年の農道音楽祭から、まあそのフェス部分をまあなくしてというか、フェス部分以外は全部やるみたいな感じなんですね。本当に
そうですね、音楽の部分も去年のようなこう大手アーティストさんっていうわけではないんですけれども、
はいはいはい、
今年度会場が音絵の方に移りまして、音絵のこう山の景色とかそういった自然がより豊かな会場になりますので、そういった雰囲気に合うようなこう音楽コンテンツっていうのも準備しておりますので。
あ、なるほど。 雰囲気に合った音楽コンテンツ、
はい、またちょっと、はい、そうなんです、違った形ではあるんですけど、はい、脳の柱になっているのが食と、あ、そうですね、農業と音楽、この3つが私たちの活動の中心になってますので。
なるほど、
はい、そちらは引き続き楽しんでいただけるようなイベントになると思います。
あ、どうか失礼しました、脳と音楽の町おこしですもんね。
そうなんです、音楽も外せずに
はい、ね、軽率に音楽を外したなんて言っちゃダメですもんね、音楽は外せないものですよね、はい、それは、はい、
ちゃんとそういうところをやっぱり大事にしてるっていうところね、うん、
ですね。いや楽しみだな、音楽コンテンツっていうとなんかいろんなね、の想像をかきたてられますけど。
そうですね、そちらも今はちょっと発表はまだできないんですけれども。
なるほど、
はい、随時発信、うん、はい、発表していきたいと思ってますので、
今後が楽しみでですね、
楽しみに、はい、お聞きいただければと思います。
はい、はい、では小田さん、改めて日時と場所、それから、入場料ですとかそういった基本情報についてお話しいただけますでしょうか。
はい、まず、日時なんですけれども、10月3日土曜日10時から雨天決行で行います。で、場所なんですけれども、深川市のクラーク記念国際高等学校北の大地元気の泉キャンパス特設会場となっております。で、入場料なんですけれども、はい、今年度は無料でして、
おー、
昨年度
追い切りましたね。
はい、そうなんですと、変わったのがこちらでして、より気軽に足を運んでいただけるのではないかなと思ってますので、このラジオを聞いて気になった方は予定開けてください
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいですね、
予定を開けてですね、うん、クラーク記念国際高校の元気の泉キャンパスにぜひ、お越しいただければというふうに思いますね。
はい、はい、よろしくお願いします。
あ、小田さん、ところでですね、はい、昨年ですね、ボランティアのスタッフの方もいっぱいいらっしゃいましたけども。
そうなんです、たくさんの方にご協力いただきまして、ありがとうございました。
まあ、何を隠そう、私もまあボランティアと言っていいのかどうか、まあ、とりあえず当日の運営には協力させていただいた側なんですけれども、
大変お世話になりました。ありがとうございます。
今年はボランティアスタッフというのはどうなんでしょうか。
はい、今年もですね、募集する予定がございまして、まもなく募集の案内の方開始する予定となっています。で、昨年度はですね、あとはまたちょっと募集の形を変えて、より気軽に多くの方に参加していただけるようにご案内したいと思ってますので、ぜひ今後の情報を待っていていただきたいなというのと、多くの方にぜひ協力していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
いや、本当昨年の農道音楽祭見てるとですね、参加するよりもボランティアとして何か手伝いたいっていう、そういう思いを持った人って結構在野にいらっしゃるので、そういう人たちにとってはボランティアスタッフの募集は結構トレンドだと思います。
そうですね、私と同じようにこう刺激を受けて何か協力したいっていう方いらっしゃるのかなと思いますので、
はい、
ぜひ、はい、
情報をお待ちしています。はい、はい、というわけで、その最新情報はどこでチェックしたらいいでしょうか。
あ、はい、インスタグラムなどの SNS と、あとホームページなどを中心に発信しておりますので、そちらの方ぜひチェックしていただきたいと思います。
はい、皆さん、インスタですとかホームページをチェックしてくださいね、ということで。はい、では小田さんから何か一言ございますでしょうか。
はい、今年度の能の休日なんですけれども、昨年度の能動音楽祭から引き続きいい雰囲気だったり引き継がれているものもありますが、今年度新たに行うコンテンツもたくさんご用意しておりますので、気軽に足を運んでいただきたいと思います。本日はお時間ありがとうございました。
ありがとうございます。以上、はい、本日は脳と音楽の町おこしイベント実行委員会小田千奈美さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、来月もまたですね、脳音の休日に関しては追加で、情報をお届けしたいと思っておりますので、ぜひとも引き続きチェックの方をお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、以上話題その2、脳音の休日でした。
それでは話題その3ということで、深川北空地あちらこちらパート2ということで、
はい、
深川夏祭りの話をちょっとだけしようかなというふうに思います。7月の、はい、24日と25日ですね、2日間にわたって行われました。
はい、先日をもう終わったイベントのお話ですけども、はい、
はい、24日は深川市役所前の特設会場でビルパーティーが行われまして、
はい、これはですね、初めての試みなんですよね。深川市役所の前の、駐車場を全面会場に改造して、ビールパーティーを行ったと。
そうですね、私
たくさんの方来ましたね。
あ、小田さんも行きました？
はい、行きました。すごく楽しかったです。
はい、私新米も行きました。
はい、ステージの上で頑張ってましたね。
そうなん
でも聞きやすい。
そうなんですよ。行ったところじゃないっていう。行ってステージの上でマイク握ってました。
これずっとやってたんでしょ。私6時過ぎぐらいに会場に入ったんで。
あ、そうですか。
ですね、
会場が5時、
うん。
抽選会が始まったのが5時半ですね。
うん
うん、でその私は、5時ちょっと前からずっとマイクを、握って、会場内のアナウンスだったり、注意事項だったり、そこから5時半からは抽選の番号の読み上げをしたりですとか、そういったことをさせてもらってました。
なかなか景品もねたくさんあって、
はい、すごかったですね。
37種類景品があった
と。す
ごい。そうです。ちょっと見たら、
でちょっと37種類で何個、個数が何個あったかは私実は把握してないんですけれども、間違いなく1000以上はありましたね。
そう
です
ね。
はい、本当に
私以外の周りは全員当たってました。
あら、
私以外のだってからくじなしって言って
ないので、私、はい、キッチンペーパーをいただいて入りました。
そうでしたか。
はい、
一応ですね、そうなんです、皆さん、からくじなしっていうふうに歌ってまして、抽選番号がもし惜しくも当たらなかった方はですね、最後の最後、会場が閉まるまでは、キッチンペーパーとその抽選券を交換しますっていうふうにさせてもらってたんですよ。
うん、
最低限だからキッチンペーパーセットの、ロールぐらいは当たるというのが、はい、コンセプトでしたね。
うん、いや、その他景品ね、ボックスティッシュ5個セットとか、ジップロックセットとか、深川市の指定燃やせるゴミ袋とかね、そういう生活用品からですね、はいはい、深川産トマト1キロとか、深川産キュウリ、一箱
丸かじりされてる方いましたね。
ありましたからね。
はい、
20本ぐらい入ってたんじゃないかなっていう。
ね、本数わかんないですけど、とりあえず1キロ。キロです、キロ。
1キロ
1キロ、
あ、1キロ、5キロだったかな、キュウリの。5キロでしたね、5キロ。
おぉ。かなりの量ですね。
かなりの量です。
箱でくれるからね、箱で。
ちまちま渡さないですから、箱でどうぞですから、ね。
すごい
すごいな、大盤振る舞い。
で、この最後、クマちゃんポテトチップスだとかもあって、私はクマちゃんポテトチップスが当たったんだけど、これも1箱だ。
それも箱ですよね。
12袋ぐらい入ってる。
すごいな。
人抱えある段ボール箱、
うん、そう
すごいな。
うん、最後の方になってくると、焼肉用牛肉2パックとかですね、アジフライ8尾入り、うん、酒とばセット、タコ足、ホタテ貝、毛ガニ、タラバガニ足で、最後にエアコン設置費
込み。エアコンいいな。
そう、最後のですね、エアコン、もともと1台の予定だったんですけど、もう、はい、なんかね、なんでしょうね、エアコンを提供していた西口電機の社長がですね、
ええ、
会場のそのエアコン の抽選の時に急遽2台に増やしまして、
びっくりしました。
あれ何だったの、あのなんかの設立何十周年とかって言ってたけど、
何だったんでしょうね。あれね、裏話していいですか。あれ、あの会場で司会やってた私も知らされてないんですよ。
え、そうだったんですね。
あのまさかのね、身内にサプライズ仕掛けるのやめてくれって思った。あれ事件なんですよ。
事件だったっけ。
そういうことは事前に言っておいてっていうかの話ですから。サプライズ仕掛けるときは。
いやサプライズ上手ですね。
いや、しかしね、
上手すぎる。
まあ、新米気分先月言ってましたけど、深川地方卸売市場のビールパーティーをこう、はいはい、まあ、オマージュしたっていうかね、そういう、
そうなんです。
ビールパーティーっていうことで、まあ、最後の方だとか、まあ、カニだとかね、そういったようなものが当たってたっていうのは、まあ、一番のビールパーティーのね、いいところも受け継いだのかなと思いながらこう見てて、その時にまた言ってたのは、いろんな人に会えるっていうね、やっぱりたくさん集まって、本当にあの市役所の特設会場、ちょっとすごかったですよね。
ですね、蓋を開けてみて、まあ、初めて分かったんですけど、やっぱり職場単位で来てる方々が多くてですね、そうなんですよ、
うん、
で普段そういう職場同士の交流なんかあるわけないじゃないですか、全然違う業種の方と会うとか、そういうのがやっぱり、まあ、一つの目的でもありましたし、あと、意外と子供、子供連れの方が多くてですね。まあ、時間も時間だったんで、誰かに預けられなくて、連れてきちゃったっていう人も、まあ、いっぱいいたんですけれども、やっぱり子供が多いイベントって、ね、こっちの運営するこちら側としてもね、和むんですよ。気持ちが楽になるというか、見てて楽しいです。賑やかなんですよ。
うちの娘の、ね、人と一緒に行きましたけど、
はい。うちの娘がとことこステージの上に上がってきて、マイク通してあーとか言ってましたから。
マイク
本番中ですよ。本番で真っ只中に、ステージに上がってきて、マイクで喋ったっていう伝説残しましたんで。
オープンマイク
合わせて引き剥がしましたけど。
いや、しかし本当に普段ね、会えない人にも会えましたし、いや、本当にあれだけのね、人が集まるビルパーティー、私自身多分コロナ禍になってから行ってなかったんじゃないかなと思うぐらいいっぱいしていましたね、
いや、おっしゃる通り、行ってなかったというかやってなかったんで、コロナ禍が終わってから初めてだったんじゃないですかね、規模としては、あんだけの規模、まあ、それもあって、コロナ禍があってからそうやって市民が一堂に会するイベントないよねっていう話から始まったものなので、はい、まあ、それはちょっと今回やってみて良かったところと、まあ、悪かったところとありますけど、概ね良かったかなと、
そうですね、概ね良かった、
いい
大成功だったんじゃないかなと思います。そういう意味では、はい、
私たちは思っております。
あとは25日に花火大会ということで、一つだけね、気づいた面白かったなと思ったのは、メッセージ花火ってあったんですよ。あれ聞いてたらですね、何個か、まあ、北進小学校の閉校関係のメッセージだとかも何個かあったんだけれども、
はいはいはいはい、
深川の花火は空だけではないっていうメッセージがあって、これ何のこと言ってるのかなと思ったら、馬のこと言ってたんだよね。
馬、
うん、で調べたらですね、帯広の万栄競馬に深川花火という2歳の牝馬がいると。
あ、いるんですか。
そうそうそう、
実際馬がある、万栄競馬やんないから分かってなかったですけど、
2歳のですね、牝馬で、深川花火という、どうやら今年デビューしたみたいなんですけど、
あ、そうなんですか。
7月の27日、3レース目っていうか、3つの、まだ3回しか出場してないんだけど、その、はい、7月27日のですね、第5レース、増沢愛か愛してるというレース。でですね、急騰中5着。人気は4番人気だったんですよ。
すごいじゃないですか。デビューで。
あ、デビューというか、3試合目ね。
ああ、はいはい。
デビューは6月29日で、新馬戦が、こちら急騰立てて5着。 で7月5日にワークマンハウス帯広というレースで、10頭中4着
っていうので、うん、なんか本当に深川と関係がある馬なんでしょうか。全然ちょっと私情報が入ってなくて分かんないんですけど、
多分馬主さんが深川の人でないかなと思うんですよね。
あ、そうなんだ、
あの見ましたら、ちょっとお名前見ましたら深川の方かなと思います、
うん、はい、それで夏祭りにメッセージ花火を
出したと
なるほど、
これちょっと私もおーと思って調べて
みた。さっきのあの鱗団子のお茶漬けじゃないですけど、話って思わぬところから広がっていくものなんですね。
はい、そうですね。ですから帯広万栄競馬の深川花火、ぜひご注目くださいレース。
また我々の番組でも追いかけるべき情報源が増えましたね。
はい、今これレースの映像とかもなんか見れるのかな。これあなんかよくちょっと私も競馬詳しくないんでよくわかんないですけど。
そうですね、私も全然わかんないんです。まあ、探せばありそうですよね。
見れるみたいですよ。
あ、見れるんですか。
ですか
そうですか。じゃあぜひですね、帯広万栄競馬深川花火、2歳牝馬ぜひご注目くださいということで、
はい、はい、応援したいと思います、
はい、ということで話題その3、深川北すらちあちらこちらパート2、これで終わります。はい、
続きましては話題その4、新米と一緒に学ぼう交通安全教室のコーナーです。このコーナーは北海道警察から交通安全アドバイザーの委嘱を受けた私新米が交通安全についてリスナーの皆さんと一緒に学ぶコーナーとなっております。はい、それではですね、8月ということで、8月はですね、実は交通事故増えるんですよ。1年を通じた統計の中でもちょっと増える傾向にありまして、これはやっぱり皆さんご想像の通りですね、お盆というか、夏の長距離ドライブがみんな増える傾向にあるということで、それがまず、一つの要因ですね。それと長距離ドライブが増えるっていうことは夏休みとかぶってるってことなんですよね。皆さん、子供たちの、子供たちの夏休みと被っているということで、実は残念ながら子どもの事故が増える時期でもあります。これはですね、交通安全1年の統計の、ウェブサイトに載ってるんですけれども、実は本当に子どもに注意するべき月でございます。8月はこれ家族連れで旅行に行くことが増えるっていうのもそうなんですけど、夏休みで子供たちがですね、昼間からやっぱり外に出てるんですよね。
はいはい、
我々が仕事をしている時間帯とか、
はい、
子供たちがやっぱりいろいろと走り回ったり歩いてたりするので、いつもだったら仕事中、例えば自分の職場から自宅までなんとなく行っている区間に急に子供が出てくる、こんな時間にいるはずないのにっていう、そういう不注意から来る事故も実は増えてしまいます。なので、まあ、8月はですね、まず一つは子供に注意してください。飛び出し、それから、まあ、本当子供の姿が見かけたらいつもよりも3倍ぐらい注意する、それぐらい の気持ちのかけ方でちょうどいいぐらいだと思います。あと長距離を運転することも増えますので、渋滞対策、眠気対策、それから先月も言いましたけど暑さによる注意力の低下っていうことも増えてきますので、そういった対策をしっかりと取るようにしてください。やっぱり一番増えるのがお盆の帰省のタイミングなので、皆さんお盆の時期どこか絶対に移動されると思うんですけれども、単純に交通量も増えますので、ぜひとも注意して運転していただきたいと思います。以上、8月のですね、新米と一緒に学ぼう交通安全教室のコーナーでした。
話題その後、深川北すらちちょこっと情報ということでお送りしていきたいと思います。まずはですね、8月11日火曜日、 山の日ですね、こちらですね、劇団稲田組公演パラドックスリベリオンアヒル小学校恋愛ラプソディというですね、演劇公演が、深川市文化交流ホール未来で開催されます。こちらチケット料金がですね、前売り高校生以上で2,000円、中学生以下で1,500円、当日はそれぞれ500円増しになりまして、高校生以上2,500円、中学生以下が、2000円ということになっております。こちらですね、開演が、午後6時30分ということで、こちら夜の公演になってますね、会場は開演の30分前ということになっております。そういうことですね。こちらですね、アヒル小学校に通う夏目真四郎はイケていないダメでダサい少女である。ある時一年先輩の木更木ナズナと出会う。ナズナと出会ったことで真四郎は自分を変えようと思い始めるとかっていうですね、なんかそういうストーリーで架空のアヒル小学校を舞台に繰り広げる歌ありダンスありのエンターテインメント芝居ということです、うん、はい、
すごいアヒル小学校が気になってきた。
こちらですね、8月11日火曜日、深川市文化交流ホールで、公演がありますので、詳しいことはですね、深川市文化交流ホール未来0164-23-0320 0164-23-0320 ということで、まあ、こちらの方連絡していただけると、事前に、チケットですね、電話予約とかもできますので、お問い合わせいただければと思います。それからですね、次はですね、9月5日土曜日、深川市文化交流ホール未来で島大成ライブツアー2026 750ml ということで、ノールの島大成くんが深川でついに単独ライブをやるということ
で、すごいですよね、いやこれすごいんですよ。先月も お伝えしましたもんね、深川と東京のたった2カ所でやるんですよね。
そうなんだ。そうなんです
よ。
そうなんですよ。東京は、ま、分かるじゃないですか。
ああ、
ま、ね、で東京ともう一箇所が深川なんですよ。
嬉しいですね。
おお、
うん。
札幌じゃないんだよね。
札幌じゃない。
そうなん
だ。札幌じゃない。
札幌じゃない、深川っていうところが。
すごいなと思いますね。こちら9月5日土曜日の、午後1時開場、午後2時開演ということで、深川市文化交流ホール未来で、はい、行われます。チケット料金は全席指定で8,000円、一般販売すでに行われてまして、ローソンチケットで販売されておりますので、ちょっとローソンチケットの方でちょっと確認をしていただければと思いますということで、いや、島大成さんも、深川観光大使に任命されたのが夏祭りですよね。うん、何年
そうですね、あれ何年経ったんでしょうね、
はい、3年ぐらい経ったんかい、
もうちょっとかな、4年ぐらいは経ってますね、うん、でその後からもうなんかすごいガーンと全国区で有名になっちゃって、
そうだよね、もう未来でライブしたいってその時言ってたからね、
やっと叶うと、
やっと叶うんだなと思って、言ってました。はい、こちらの方ですね。それからですね、11月23日月曜日祝日、岸谷香織パラダイス、2026ということで、こちらのですねチケット未来であるんですけれども、チケットの売れ行きがすごいんですよ、岸谷香織さん、
まあ、でしょうね、
だよね、
もう行きたいと思っている方はですね、僕ちょっとお早めに問い合わせいただいた方がよろしい状況になってきてますので、よろしくお願いします、11月23日月曜日祝日、午後6時半開演で、午後6時に会場ということになります。会場は深川市文化交流ホール未来です。チケットはもうすでに発売されております。プレミアム席6,500円、一般席5,500円、当日はそれぞれ500円高となります。プレイガイドは、深川市文化交流ホール未来、深川市生きがい文化センターアートホール踏襲館、ローソンチケット L コード12694 L コード12694で、行われておりますけれども、ちょっとこの放送をしている8月8日時点で どのぐらい席が残っているのかちょっとわからない状況にもなってきているので、とにかく行きたいと思っている人はお問い合わせしてください。お問い合わせ先は深川市文化交流ホール未来 0164-23-0320 0164-23-0320 までお問い合わせいただきたいと思います。これ本当に問い合わせとかすごい状況になってますので、はい、
ですね、
はい、それからですね、明日8月9日日曜日、10時半から午後1時まで FM ボイル特番第37回ルボイ川祭り中継がありますので、ぜひこちらの方もお聞きいただきたいと思います。メッシーさん出番あるんですか？
あ、一応この段階、この収録してる段階では一応出番はある予定ではあります。
ある予定ですか、はい、
はい、
頑張っていただきたいと思います、
はい、はい。
ということで、それからFM 渡瀬埼玉県加須市のコミュニティ FM 局ですけれども、おいしいぞ楽しいぞ深川、放送日ですが8月14日21日28日9月4日11日毎週金曜日の午後5時20分から5時35分まで放送されています。リッスンラジオで、聞くことができます。 PC スマホアプリで、リッスンラジオで聞くことができますので、こちらの方ぜひお聞きください。14日は私トモピーが出演をいたします。これちょっとイレギュラーなんですけれども、ちょっと順番変えて出るので8月14日は私トモピーが出ますということで、話題その後深川北幸ちょこっと情報は以上になります。はい、それではエンディングということで、メールファックスの紹介、今日収録放送なんですけれどもメッセージが届いておりますのでご紹介したいと思います。
収録なのに、収録なのにメッセージが届いてる、はい、
おお、誰だろう。
おばんでした。京都の山ちゃんです。
山ちゃんか、やっぱり
細やかな幸せさんの雨、少しでも山ちゃんに分けていただくとありがたいです。先月の放送の時ちょうど大雨降ったっていう話もしましたので、深川でね、
そうですね、
それを受けてかなと思います。毎日ガンガン照りですと。京都は頭の皿の水がなくなり知りそうです。山ちゃんはカムイワ温泉は知りませんでした。あ、これルモイのカムイワ温泉のことだと思いますけれども、
あ、はいはいはい、
知らなかったんですね山ちゃんね、
あ、
今年の甲子園お侍のクラーク高校は残念ながら負けてしまい、来年に期待します。私の孫も9回裏サヨナラホームランで負けてしまいました。
あれあれあれ、
先月言ってましたね、山ちゃんの孫も甲子園目指してるって、
うん、出てて、
残念でした。また来年ということですね、うん、はい、この筋書きのないドラマがたまりませんね。山ちゃんの人生と同じです。京都は祇園祭りも終わり、大文字焼きを暑さに耐えながら待つのみです。それまでに山ちゃんの頭の皿が割れるかもしれません。誰か水をくれということでいただきました。
はい、
まあ、北海道から水を送ってあげるかと思って。
いや、すごいですよ、あの山ちゃんがいるあの京丹波町、今見たら連日ね37度とか、
うん、
35度とか低くても、
面白い、いや
連日連日これこんな感じですね。
うわー、
ちょっと厳しいね、
すごい、
これは厳しいわ、
はい、ちょっと苦しいですね。
か、お気をつけください山ちゃん。
はい、そう、熱中症だけはお気をつけください。
はい、はい、そういうことですね、はい、ということでですね、ゲスト小田千奈美さん、今日ノート音楽の町おこしイベント実行委員会からお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
生放送でなくて収録放送ということで、ちょっとイレギュラーな収録だったんですけれども、感想をお願いします。
はい、はい、そうですね、実行委員も今年度初めてでお伝えしたんですけど、ラジオ出演も初出演でしてですね、大変緊張してたんですけれども、ええ、皆さんの温かい愛の手だったりとかありまして、すごくリラックスして臨むことができました。そして能の休日の方もPR させていただく、お知らせさせていただく時間いただきありがとうございました。10月3日実行委員みんなで
企画してたの、あの皆さん楽しんでいただけるように準備していますので、引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
本当、初めてなのに収録ということで、今後機会があったらぜひですね、 FM モエルのスタジオまで一緒に行って放送したいなと思いますので、
ぜひお邪魔したいです。よろしくお願いします。
ぜひスタジオの方にもお越しいただけると嬉しいなと思います。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということで、次回の放送ですけれども9月12日土曜日午後6時30分からとなります。次回の放送はルモイのスタジオから生放送を予定しております。番組の音声を10日後ぐらいまでにポッドキャストで配信する予定です。スタンド FM、Spotify、Apple Podcast でビバ深川、ビバは VIVA、アルファベットで VIVA、 深川は、漢字で検索していただけるとヒットしやすいです。または、FM モエルで検索すると、それぞれの FM モエルメンバーズクラブチャンネルで配信しておりますので、また聞いていただければと思います。番組で紹介した主な放送は後日、ビバ深川ブログの方に掲載したいと思います。ということで、今日、8月8日の放送は、去る7月28日に、収録した内容でお送りさせていただきました。お話しした内容については7月28日時点での情報ということになりますので、その後変化があるかもしれません。その場合は、主催者のホームページなどでの確認を、お勧めいたしますので、そのあたりちょっと、頭に入れておいていただければと思います。ということでですね、はい、次回9月12日土曜日午後6時30分に、お耳にかかりたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。
さようなら。